エジプト記12章の1節から28節をお読みします。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに、子羊を一匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊の一匹を食べきれない場合には、隣の家族と共に人数に見合うものを用意し、めいめいの食べるように見合う子羊を選ばねばならない。この子羊は、傷のない一歳のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会衆が皆で夕暮れにそれぞれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また、酵母を入れないパンを、煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり、煮て食べてはならない。必ず頭も、四肢も、内臓も切り離さずに、火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には、焼却する。それを食べるときは、腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ、家畜であれ、エジプトの国のすべての遺言を打つ。また、エジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血は、あなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。7日の間、あなたたちは、酵母を入れないパンを食べる。まず、祭りの最初の日に、家から酵母を取り除く。この日から第7日までの間に、酵母入りのパンを食べた者は、すべてイスラエルから断たれる。最初の日に、聖なる集会を開き、第7日にも聖なる集会を開かねばならない。この両日には、いかなる仕事もしてはならない。ただし、それぞれの食事の用意を除く。これだけは行ってもよい。あなたたちは、除香祭を守らねばならない。なぜなら、まさにこの日に、私はあなたたちの部隊をエジプトの国から導き出したからである。それゆえ、この日を、世々にわたって守るべき、不変の定めとして守らねばならない。正月の14日の夕方から、その月の21日の夕方まで、酵母を入れないパンを食べる。7日の間、家の中に酵母があってはならない。酵母の入ったものを食べる者は、寄留者であれ、その土地に生まれたものであれ、すべてイスラエルの共同体から断たれる。酵母の入ったものは一切食べてはならない。あなたたちの住むところでは、どこでも酵母を入れないパンを食べねばならない。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、杉越の犠牲をほふりなさい。そして、一束のヒソプを取り、鉢の中の血を浸し、鴨居と入り口の2本の柱に鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。主が エジプト人を撃つために巡るとき、カモイと二本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入って、あなたたちを撃つことがないためである。あなたたちはこのことをあなたと子孫のための定めとして永遠に守らねばならない。また、主が約束された通り、あなたたちに与えられる土地に入ったとき、この儀式を守らねばならない。また、あなたたちの子供が、この儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときは、こう答えなさい。これが主の過ぎ越しの犠牲である。主がエジプトを撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越し、我々の家を救われたのであると。民はひれ伏して礼拝した。それからイスラエルの人々は帰って行き、主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。以上です。今日はどういう意味があるのですかという、と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。私たちの教会でお祭りと言える行事は、イースター、ペンテコステ、そしてクリスマスがあります。クリスマスは日本の社会でも十分に浸透しております。一方で私たちには、全くと言ってよいほど知られていない、私たちにとっても馴染みは薄いお祭りが、過ぎ越しの祭りです。これは、神様の災いが過ぎ越した。英語で言うパスオーバーという、と呼ばれるお祭りです。まあ、現在でもユダヤ教のユダヤ人の方々は3月の終わりから4月の間に、祝されている行事であります。まあ、大体その時期ですと、受難週ですとか、イースターが私たちにはありますので、過ぎ越しの祭りがその時期にあるというのはなかなか感じにくいかと思います。この出エジプトの出来事の時から、過ぎ越しの祭りをユダヤ人の方々は毎年守ってきました。ですから、今まで何回やったことになるでしょうか。およそもう3000数百回といったところでしょうか。その今でも守られている過ぎ越しの祭り、その起源が今日お読みした12章に書かれている過ぎ越しの出来事です。12章は第10の災いの出来事が起ころうとしている最中です。そうではありますけれども、今後行いなさいと命じる過ぎ越しの祭り、そして種なしパンの祭りの制定がここに書かれています。二節のところで、この月とあるのは、アビブの月を指しています。これはやがて二三の月と言われるようになります。これは、バビロン捕囚以降から、二三というのはバビロンの言葉なんですけれども、二三の月と呼ばれるようになりました。この月をあなた方の年の初めの月としなさいと言いました。この二三の月がイスラエルという国が誕生したその月になります。三節にあるように、イスラエルの共同体全体に告げなさいと宣言されました。この十二章はイスラエル国家の誕生を宣言しています。国家が誕生したこの月の初めの月を二三の月。太陽暦で言いますと、3月から4月のイースターの時期と重なります。3節のところで注目したいのは、それぞれの父の家ごとに、すなわち家族ごとに、過ぎ越しの準備を命じているところです。イスラエル国家という共同体の祭りを家族単位で用意させました。 彼らは元はヤコブという名前のイスラエルという一人の男とその家族でエジプトに渡りました。エジプトを出るときは国民として、国家として出て行こうとしています。しかしその国家を作り上げているものは一つ一つの家庭です。ここにユダヤ人、ユダヤ民族の強さがあるように思います。西暦の70年にユダヤ人は国土を失いました。約1900年もの間、国土を持たなくても民族と信仰を保っていました。国土を持たなくても家族、家庭が守られ続けてきました。それが1948年の建国につながります。一つ一つの家庭がしっかりと信仰に立ってこそ、その国は強くなります。それがゆえに、神様は一つ一つの家庭に羊を用意させて、信仰による備えをお求めになりました。その羊は傷がなく、体に血管のないものでなければなりませんでした。これは傷もなく、汚れもない。神の子羊であるイエス・キリストのタイプだったからです。このタイプというのは、タイプライターのタイプですけれども、日本語では予兆とか予形と訳されます。旧約聖書における数々の出来事が、新約聖書におけるイエス・キリストの予形として記述されていると考えるわけです。新約聖書のイエス様が原型であるのに対して、旧約に記されている出来事が予形である。歴史的には旧約の方が先でありますけれども、旧約から新約を理解しなければならない。旧約の出来事の中にイエス様のタイプがいくつも表されています。この杉越の羊もイエス様のでいます。6節に、羊をほふる時間は夕暮れにほふるとあります。杉越の祭りでも、羊をほふるのは午後何時頃とされていました。ちなみに、イエス様が十字架にかかられた時、この時は杉越の祭りの日でした。その祭りの中で羊をほふる時間とされる夕暮れ、この時間の3時にイエス様は息を引き取られたわけです。杉越の祭りを祝う意味というのは一体何でしょうか。一つはエジプトの奴隷状態から解放されるという意味があります。一つ、もっと本質的には、死からの解放という意味があります。最後の災いには、エジプトとイスラエルを区別することはされませんでした。イスラエルの初子も殺される恐れがありました。なぜ死なずに済んだのか。それは血を塗ったからです。書かれてはおりませんけども、もし血を塗らないイスラエル人がいたら、その家のウイゴは死んでいたでしょう。エジプト人のウイゴと同じように、イスラエルのウイゴも殺される恐れがありました。しかし血を塗ったことで過ぎ越されました。血は子羊の命です。子羊の身代わりがなかったら、イスラエルのウイゴも死んでいました。イスラエルのウイゴの身代わりに、継ぎ越しの子羊が死んだわけです。神様はそれで良しとされました。この継ぎ越しの子羊のタイプがイエス・キリストです。バプテスマのヨハネが、イエス様が来られるのを見て、見よ、 世の罪を取り除く神の子羊だと言われました。ヨハネは杉越の子羊がエジプトのイスラエルの身代わりになったように、今霊的なすべてのイスラエルの民の身代わりとなってくださる方がいらっしゃった、そのように言ったわけです。ですから杉越の祭りは何からの解放を祝っていたかと言いますと、イスラエルの民が奴隷の状態から解放された、それと死から解放された、このことを祝う祭りです。同じようにイエス様が私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり復活されました。そのおかげで死の恐怖から解放された、このイースターも祝うべき祝福の日であります。12章の14節のところに、この日はあなたたちにとって記念すべき日となる、この日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならないと書かれている通り、今でもユダヤ人たちはこの命令を実行しています。この14節までが杉越の出来事を制定しています。15節から20節は種なしパンの祭りを示しています。除光祭とも呼びます。杉越の祭りは1日で終わりましたが、それに続いて種なしパンの祭りが7日間とされていました。イスラエル人たちは杉越の祭りと種なしパンの祭りのこの8日間、パン種を用いることを禁じられていました。当時はパンを焼くときは、すでに発酵したパン生地のかけらを新しい粉に練り込んで、粉全体を膨らませてから焼いていました。このかけらをパン種と言います。今はイースト菌がありますので、このイースト菌を入れれば膨らんで美味しいパンができますけれども、このイースト菌を入れない、膨らまないパンです。硬いクラッカーのようなものだと言います。今でもイスラエルの町では、杉越の祭りの日は、また、種なしパンの祭りを合わせた、ふっくらした美味しいパンが町から消えてしまうそうです。しかも7日間の最初と終わりは聖なる会合を開いて一切の仕事が禁じられています。その間に必ず安息日が入りますから、その時にも一切の仕事はできません。ではこのパン種を入れないというのはどういう意味があるのでしょうか。そのことをこの出エジプトの12章の39節のところに記されています。彼らはエジプトから持ち出した練り粉で酵母を入れないパン菓子を焼いた。練り粉には酵母が入っていなかった。彼らがエジプトから追放された時、ぐずぐずしていることはできなかったし、道中の食料を用意するいとまがなかったからであると書かれています。エジプトから脱出したときに、民はパン種を入れて発酵させる暇もなく、急いで出発しました。そのことを覚えて、記念して、このことが今でも祝われています。もう一つ、パン種には意味が込められています。それは聖書において、パン種は常に罪の象徴であるからです。ヘブル語でパン種のことをホーメツと言うんですけれども、その意味には酸っぱいとか苦いという意味があります。私たちを酸っぱい、苦いものとしてしまう罪の性質です。 新約聖書のコリントの信徒への手紙にこういう言葉があります。わずかなパン種が練り子全体を膨らませることを知らないのですかと、パッ、記しているんです。これはコリント教会の中における罪の問題をパン種という例えでパウロが語っているところです。わずかなパン種が練り子全体に膨らませる。練り子全体を膨らませる。つまり、ごく少量のパン種が、粉全体を発酵させて、ふっくらとした美味しいパンにする。そのパン種がなければ、パンはパンにならないわけです。硬いクラッカーのようなままであります。まあ、そういう意味では、パン種は良いもの。パンを作るために欠かせないものですけれども、聖書においては、それはむしろ、ほんの少しな少しであるけれども、全体に影響を及ぼしてしまう。全体を悪くしてしまう。私たちを、ヘブル語の先ほどの意味のように、酸っぱく苦いものとしてしまう悪い意味で用いられています。わずかなパン種が小さな罪を指す意味になっているわけです。まとめたいと思いますけれども、このように神様はモーセを通して杉越の祭りと種なしパンの祭りを定めました。26節にこのようにあります。あなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねられたとき、答えなさいと言いました。これが主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの家を杉越し、我々の家を救われたである。そして民はひれ伏して礼拝しました。礼拝したのは、それを守り続けますという意味が込められています。この二つの儀式には、二つの意味、救いの御業と、その後の信仰者の生き方が示されています。つまり、杉越の祭りで、罪もなく、汚れもない、子羊の血によって救われたことを確認した後に、罪から離れて生きるために、7日間にわたる、パン種を入れない祭りが制定されたということです。パン種は、わずかでもパン全体に影響を与えますから、これを入れない、清い民である。生活を送りなさいと言います。7日間の7という数字は、ユダヤの完全数です。完全に、永遠に清い民であり続けなさい。意味が込められています。今日の聖書箇所の最後のところに、民は礼拝した。そして、帰って、そして主が命じられた通りに行ったとあります。礼拝して、家に帰り、命じられた通りに行う。杉越の血は、キリストの十字架の血のタイプです。イスラエルの民は、その血を自分の家の柱と鴨居に塗って、自分の信仰をすべての人々に証しをしました。私たちもキリストの血によって救われた者として、自分の信仰を証しする必要があるわけです。ユダヤ人たちに学ぶべき一つのことは、このことを3000年以上毎年思い起こして行ってきたことです。礼拝して家に帰り、命じられた通りに3000年間。今日私たちは3000年前に示された イエス様のタイプを目の当たりにしました。イエス様がその血によって私たちの罪を脱ぎ去ってくださった。復活されて永遠の命を与えてくださった。永遠に罪から離れて私のもとで礼拝するものとなりなさいとおっしゃいました。これから命の死という第十の災い、最後の恐ろしい災いが目の前でなされようとしています。すぐ目の前に恐れが迫ってきます。真夜中の暗闇の中で死という最も恐ろしいものが迫ってくると言います。でも、キリストに従う者は恐れることはない。選ばれた民を恵みと慈しみの中に、イエス様は私たちを留め置かれます。礼拝して家に帰り、命じられた通り、恵みと慈しみの主を思い起こして、証しするものとして、この一週間、残りの一週間も歩みたいと願います。お祈りいたします。